おはようございます。本日はこのようにメッセージの奉仕の場が与えられて感謝したいと思います。今回は創世記のアブラハムに関する記事をテキストにして聖書のメッセージにご一緒に耳を傾けてみたいと思います。タイトルはアブラハムを促したものとさせていただきました。先ほどこのテキストを読んでいただいた通り、アブラハムの父テラ、そしてその息子アブラハムはこのカナンの地を目指して長い旅をしたということがここには書かれてあります。何がこの父親のテラを、そしてその息子アブラハムを突き動かしたのか。まあ従来はそれは信仰という言葉で説明されることがほとんどだったのではないかと思います。彼らがカナンの地を目指して旅をしたのは神に対する信仰によるものであるという説明です。まあ、しかしながら彼らを突き動かしたものとは一体何なのか。まあ、単に信仰という言葉で終わるのではなくて、まあ、本日は最近分かってきた科学的な発見などから、まあ、それをご一緒に見てみたいと考えています。最近分かってきた科学的な発見といいますのは、まあ、具体的にはこの人間の脳ですね。人間の脳に関する研究の話がメインになってきます。まあ、この人間の脳というのは本当に神秘的でまだほとんど何も分かっていないと言っても良い状況なんですけれども、まあ、それでも最近研究結果として多くの発見がなされているのも事実としてあります。まあ、少し難しく感じる部分もあるかもしれませんけれども、なるべく分かりやすくお話しできればと思います。早速本題に入っていきたいと思います。それからその前に先ほど読んでいただいた聖書の箇所ですね、皆さんのお手元ほとんど新改訳聖書の第2版というものだと思いますけれども、この中ではですね、彼らが途中で滞在したところがカランという地名で書かれてあります。ところがこの新改訳の第3版以降、それから他の聖書、口語訳、共同訳、それからですね、英語の2種類の聖書もすべてハランという地名で書かれてあります。今日のウィークリーゴスペルのテキストもこれは多分新改訳の第3版だと思いますので、ハランという地名になっています。なぜ新改訳の第2版だけがカランになっているのかちょっと調べきれてないんですけれども、まあそのために教会の図書にある新聖書仲介というこんな立つと幅50センチほどもあるものすごい書物があるんですが、これも第2版に基づいて書かれてありますので、その中もカランという言葉で書いてあります。しかしそれ以外は全てハランという言い方になっているということで、今日のお話はこのハランという地名でお話ししたいと思います。で、本日の箇所は創世記の中でも最も有名な箇所の一つであると言って良いだろうと思います。まあ、なぜならばまず第一に私たちクリスチャンにとって前に出しておりますが、アブラハムは信仰の父と呼ばれる人であるということです。そのアブラハムが初めて登場するのがこの箇所であるわけです。第二に、私たちの信仰の父の原点がここにあるのであれば、 私たちの信仰の原点もここにあるということにもなるだろうと思うからです。この箇所はまずはじめにアブラハム、まあ、この時はまだアブラムと呼ばれていたわけなんですが、アブラハムの父であるテラという人がこの一族を引き連れてカルデアのウルという場所からカナンの地、つまり今のイスラエルを目指して出発したとあります。ご存知の方も多いと思いますが、当時のカルデアというのは今の中東の国イラクのことで、当時はメソポタミア文明で大変栄えたところであったわけです。チグリス川、そしてユーフラテス川という二つの大きな川、大河があって、農業も大変に盛んだったと思われます。そのような恵まれた土地からどうしてアブラハムの父親のテラが、あえて直線距離でおよそ900キロメートルもある未知なる土地を目指したのか、ここには書かれていないためよくわかりません。しかしはっきりしてますのは、信仰の父であるアブラハムからの私たちにつながっている信仰の流れというものは、その父親であるテラの決断が、あるいはその行動が発端となっているということだと思います。さて、カルデアの地を旅立ったテラの一族はこのハランというところに到着しますと、カナンの地を目指していたにもかかわらず、彼らはそこに住み着いたというんですね。創世記11章の31節前に出しておりますけれども、このように書いてあります。テラはその息子アブラムとハランの子、これややこしいのはこの人の名前でハランが出てきますんでややこしいんですけれども、これは人の名前ですね。テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いた。ハランという場所は現在のトルコ南部にある土地で、今の地名でいうとトルコのシャンルウルファという地名だそうです。住み着いたという限りは、それなりの長い期間だったろうと思うんですが、なぜ彼らが旅の途中であるはずの場所に住み着いたのか、これもまた書かれていないので理由ははっきりとは分かりません。いずれにしましても、それなりの期間ハランという場所に住み着き、一族を先導してきた父テラはそこで一生を終えたんですね。創世記はその後、神様がアブラハムに直接語りかけてカナンの地を目指すようにとの使命を与えたということをはっきりと書いています。創世記12章1節前に出しておりますが、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。このことで一つ言えますのが、主役がテラからアブラハムに変わったということ、そしてそれはやはり神様の御心が形になったということだろうと思います。しかしそれにしても、カルデアのウルは先ほども申し上げた通り、豊かな土地であり、またトルコ南部にあるハランにしても現在も豊かな穀倉地帯であることを考えますと、住みやすさという観点ではおそらく申し分のなかったところだったろうと思われます。にもかかわらずアブラハムは 神様からの直接の語りかけをもらったことで、父親テラの目的でもあったカナンの地を目指して、ハランの地、現在のトルコのシャンルウルファというところを出発したんですね。ちなみに今年の2月ですけれども、トルコシリア地方で大きな地震が発生しました。で、その被害がひどかった場所の一つがこのシャンルウルファでした。さて、私は17歳の時に洗礼を受けたんですが、それから何年か聖書を少しずつ読むと同時にキリスト教関係の本を読みました。その中で私の信仰や物事の考え方で最も影響を受けた作家を挙げるとすれば、前に出しておりますが、園綾子、遠藤周作、そしてドストエフスキーですね。この3人の作家の小説は数多く読みました。振り返ってみますと、洗礼を受けた17歳からおそらく25から30歳までの間に、仕事は大変忙しかったんですけれども、むさぼるようにこれらの作家の本を読んだことを思い出します。彼らの小説からは洗礼を受けて間もない私の中で、自分では意識していない部分においても相当にいろいろな影響を受けたと思います。で、それに加えて小説家ではないんですが、私が非常に影響を受けた人がいます。それはパリ大学と国際キリスト教大学の教授で哲学者の森有正という人です。もう亡くなって、もう50年ぐらい経つんですけれども、森有正という人です。この方はバッハをこよなく愛した優れたオルガニスト、オルガン奏者でもありました。その森有正の本もまた私はむさぼるように読み、深くその影響を受けました。その中で森有正は、アブラハムの生涯には人が経験する要素がすべて含まれているというふうに語っています。一体何がアブラハムを促して彼を約束の地カナンへの旅に向かわせたのか。森有正はそれを内なる促しという言葉で言い表しているんですね。それは一体何なのか、森有正はどのようなものを指して書いているのか。その森有正の表現した内なる促しというものは、実はアブラハムだけのものではなく、私たち一人一人が三位一体の神様を信じるときに私たちの内側にあったものであるということです。私たちの内側にあったその内なる促しというものが、私たち一人一人を促して私たちを信仰の世界に導いてくれたんだと私は言い表したいと思っているんですね。 しかしながら、繰り返しますが、一体その内なる促しとは一体何なのか。私は森有正の本を読んでからずっとそのことが気になっていたんですね。そのヒントになる御言葉として、旧約聖書の伝道者の書には次のような言葉があります。前に出しておりますけれども、伝道者の書3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。これを口語訳聖書は次のように表現しています。前に出しておりますけれども、お読みしますと、神のなされることは皆その時にかなって美しい。 神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできない。ここで神様が人の心に永遠を思う思いを授けられたと表現されています。私は森有正の書いた内なる促しとはこの永遠を思う思いではないかと考えるんですね。このことに関してちょっと脇道にそれるのを許していただきたいと思います。読書の好きな方はおそらく私と同じではないかと思うんですけれども、年月が経つにつれてこの読む本の興味が移り変わっているなと自分で思うんですね。まあ、かつて特に20代から40代は小説をむさぼるように読んだんですが、まあ、ここ20年ほどはノンフィクションと言われる書物、ノンフィクションと言われる書物ですね。具体的にはまあ科学に関する本ですとか旅行記、随筆などを好んで読むようになりました。まあ、そのような中で私が最近特に興味を持って読む本としては人のこの脳に関する本が多いんですね。まあ、そのような本を読むことで思わされるのは、まあ、いくらこの医学とか、科学が発展したとしましても脳に関してはまだほとんど分かっていなくて、というのは人間の脳を生きている脳を使って実験するというのは極めて、まあ、難しいからですけれども、そのような本を読むことで、思うのは、まあ、研究が進めば進むほど未知なる範囲が広がってしまうということです。何かが分かるとさらに分からないことが増えてくるということですね。私が読んだ本の中に、ちょっと前に出しておりますけれども、東京大学農学部教授で脳科学者の池谷裕二さんという方が書かれた本があります。この池谷さんは時たまこのテレビのコメンテーターとして登場されるので、ご存知の方もおられると思うんですが、その池谷さんが人の記憶に関して次のようなことを書いておられるんですね。まあ、私たちはよく覚えていたことを忘れたということがあります。あれ、あの人の名前は何だったかな、忘れてしまったとかですね、あるいはこの言葉の漢字ですね、どう書くんだったかなと、読めるけど書けないとかっていうのはよく日常で私たちは言うわけです。本当になんでこんなにしょっちゅう忘れるんだろうと自己嫌悪に陥るような時も、まあ、特に年を取るとあるわけですね。まあ、既婚の男性の場合、結婚している男性の場合ですね、妻の誕生日を忘れたというのもあるかもしれませんが、まあ、それをうっかり口にしますと私のようにですね、まあ、記憶の問題を超えてはるかに深刻な問題になったりもするわけです。まあ、しかしながら物事をそのように仮に忘れたとしましても、自分で忘れてしまったことを思い出すということもありますし、まあ、人から言われて、あ、そうだそうだとなることもあるわけです。まあ、池谷さんはそれが非常に不思議だと書いておられるんですね。コンピューターについて考えてみますと、コンピューターが忘れたという状態になった場合、それは記憶されたものが完全になくなったのであって、思い出すということはありえません。しかし人は忘れたにもかかわらず思い出すということがあって、ああ、そうだったとなるわけです。池谷さんは次のように書いています。答えを探している自分と正解を知っている自分、という矛盾した二人が脳の中に同時に存在していることになります。不思議だとは思いませんか？皆さんはこのことがわかるでしょうか？まあ、私たちは常日頃何かを忘れることが多々あって、そしてそれらを思い出したりしているので、 不思議とは全然思いませんけれども、しかしよくよく考えてみますと、あることを忘れたのなら、思い出したときに、ああ、そうだったと、なぜ思えるのか。正解を知っていたからこそ、ああ、そうだったと言えるわけで、池ヶ谷さんが書いている通り、答えを探している自分と正解を知っている自分が、頭の中に共存しているわけですね。まあ、ことほどさように私たち人間の脳というのは、まあ、奥深く謎に満ちているわけです。まあ、また一方で、人間の頭脳の能力というものにも計り知れないものがあります。具体的にある人たちのことを考えても、そのことが伺い知れます。例えば、将棋の藤井聡太七冠、まあ、この原稿を作った時には七冠だったんですが、4日前に八冠を、獲得したということで、今日本中で、大変なニュースになっております、藤井聡太八冠ですね、まあ、最近は一流のプロ棋士も AI に負けるなど、まあ、この AI の進歩は凄まじいものがあるんですが、藤井聡太さんは時にこの AI でも導き出せないような意外な打ち手で人々を驚かせることもあるということのようで、まあ、対局中にはですね、時には1時間以上も考えを巡らせてしまうこともあるわけなんですが、まあ、一体彼の頭の中はどうなっているんだろうとつくづく思うわけです。で、もう一人の人を挙げますと、それはピアニストの辻井伸行さんです。ご存知の方も多いと思われますが、生まれながら目が不自由ながらも、まあ、世界で認められたピアニストであります。まあ、彼は当然ながら楽譜を目で見ることはできないので、耳で曲を聴いて覚えるわけですね。そのようにして彼は多くの曲を頭の中に蓄えているわけなんですが、果たしてその数はいくらあるんでしょうか。数百曲、ひょっとしたら小さい曲も含めれば1000を超える曲が頭の中に収められていて、それが即座に指先の動きに現れてくるわけです。まあ、彼の場合もまた一体その頭の中はどうなっているんだろうと思ってしまうんですね。本当に人間の脳の凄さ、不思議さというものは計り知れないものだなと思わされます。まあ、以上のように人間の頭脳というのは驚くべきものなんですが、一方では意外な次のような事実にも驚かされるんですね。前に出しておりますが、元京都大学総長で霊長類学者の山際十一さんという方がおられて、その本の中で書かれているんですけれども、人間のゲノムと他の霊長類、まあチンパンジーとかゴリラとかオランウータンのゲノムとがどのぐらい違うかという研究があるそうです。ゲノムという言葉、まあちょっと聞いたことのない方も多いと思いますが、これは遺伝子が組み合わされたものというふうに考えればいいそうです。そのゲノムを人間と他の霊長類と比べますと、人間とチンパンジーとの違いが 1.37%、人間とゴリラとの違いが 1.75%、人間とオランウータンとの違いが 3% だというんですね。皆さんはこの数字は実に驚くべきものであると思われないでしょうか。私たち人間はチンパンジーとはたった 1.37% しか違わないというんですね。しかしながら私たちの実感は、例えばチンパンジーとゴリラの間の違いと比べれば、チンパンジーとゴリラの間の違いと比べれば、人間ははるかに彼らより遠く離れているということではないでしょうか。まあその違いの一つとして、ある人はこの二足歩行ということを挙げるかもしれません。二本足で歩く能力ですね。しかしながら、 人間と他の動物との最大の違いというのはやはり言語を話すということだろうと思います。これほど巧みに言語を話すという能力こそ人間の脳と他の、動物の脳の違いを最もよく表しているものではないでしょうか。なぜ人間だけがこれほどまでに巧みに言葉を話す能力を持つことができたのか。ここで再び池谷雄二さんの本からの情報なんですけれども、今の科学は遺伝子レベルでの人間と動物の違いというのを明らかにしています。遺伝子の一つに FOXP2 と、名付けられたものがあるそうです。ちょっと専門的になって恐縮なんですけれども、私もよく分かってませんが、FOXP2 という、遺伝子があるそうです。これは人間にもあるし、猿にもあるし、他の動物にもあるそうなんですが、その、FOXP2 という遺伝子の中の2箇所に、もう一度申し上げますけれども、たった2箇所に人間だけが違いを持っているそうなんですね。そのたった2箇所の違いが、実は人間と動物の違いを生み出していて、人間が言語を操る能力につながっているようなんですね。これが最近分かってきたことのようです。そのような他の動物と人間の違いがどのようにして生まれたのか、なぜ人間だけが2つだけ、この FOXP2 の中の2箇所だけ、なぜ人間だけが違うのか、それを説明するために、科学の世界の進化論では、そのような違いは偶然に起こった突然変異で生まれたものであるというふうに考えます。これが進化論です。別の言い方しますと、進化というのは偶然に起こる突然変異がずっと積み重なって生物は進化するというのが進化論の考え方です。で、これは科学的な事実だと思います。しかし、聖書の神様が進化という方法を使って生物を、そしてその頂点にいる人間を作られたのだと考える私たちは、私たちの信仰はですね、そのような決定的な違いを生み出す突然変異は、神様のご意志によって生み出されたものであり、そのような神様による突然変異、神様によって起こされた突然変異によって生物は進化したと私たちは考えます。そのように他の動物と人間の違いを作られた神様は、人間にのみ最初の方で述べた永遠を思う思いを与えられたんだということではないかと思うんですね。言語能力を人間に与えられた神様は、永遠を思う思いも同時に人間に与えられたということです。なぜそう言えるのか、ここで再び池谷雄二さんの本からの紹介になるんですけれども、池谷さんは宗教と脳の関係に関して次のように書いておられます。人あるところにほぼ宗教が存在するという人類の歴史を考えれば、人が神聖なるものに対する神話性を本能的に持っていること、言い換えれば神を感じる脳回路を生まれながらに携えていることは容易に想像できます。ちょっと表現が難しいところがあって分かりにくいと思うんですが、この木、オレンジ色に変えたところですね。神を感じる脳回路を生まれながらにして人間が持っているというんですね。その証拠に、こめかみより少し後ろ、後部、 側頭葉っていうんですけれども、このこめかみよりも少し後ろのところにある側頭葉というところを、まあ、磁気刺激、磁石で刺激すると900人以上もの人々の実験で 40% ほどの人がキリストだったりムハンマド、まあ、マホメットですね、ムハンマド、あるいは亡くなった家族のことを感じる経験をした、まあ、そのような、実験があるそうです。さらに池谷さんは続けておられます。前に出しておりますが、なぜ私たちは神を感じる脳回路をわざわざ備えているんでしょうか。生存に有利な点でもあったのでしょうか。オックスフォード大学のハリーズ司教はこの疑問に答えて、人類を作られたのは神だから、その神が神を信じる心を脳に組み込んだのは当然のことだと述べています。生まれながらにして宗教回路が脳に備わっている可能性が高いわけです。つまり神様は生物学的にはチンパンジーとはたった 1.37% しか違わない人間だけれども、その人間だけに永遠を思う心を与えられたんだということ、言い方を変えれば永遠を思う能力を人間だけに与えられたんだということなんですね。そのような神様が人間だけに与えてくださった永遠を思う能力、それが森有正の語った内なる促しというものの本当の姿なのであり、それがあのアブラハムの父テラオ、そしてその息子のアブラハムを内側から突き動かした力そのものだったんではないでしょうか。そしてその人間に与えられた永遠を思う能力こそ、私たち一人一人がキリスト教に接したとき、聖書の御言葉を信じるかどうかを迫られて、そして信じますと決断して歩き出した経験の源になったんだと言えるんではないでしょうか。まあ、そのように神様によって永遠を思う能力を与えられた私たちは、私たちの中にあった内なる促しに従って聖書の語る福音を信じて、そしてこのように教会をこの場所に形作り、ここに集まっているわけです。なぜ私たちはこのように日曜日ごとに教会に集まっているんでしょうか。聖書は教会のことを次のように言い表しています。第一テモテの3章15節、神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台です。まあ、聖書は教会のことを真理の柱または土台であると語っています。そのような真理の柱または土台である教会を、このようにして私たちが形作っているのは、その真理を私たちだけで味わって、私たちの中だけに留めておくためではないことははっきりしています。私たちはその真理を多くの人に知ってほしいという強い希望を持ってこの教会をこの場所に建てているんですね。そしてそれは森有正が語った内なる促しというものが、まだその福音を知らない、その福音の真理を聞いたことのない人たちの中にも必ずあるんだという確信が私たちにあるからこそ、私たちはさらなる決意を持ってこの教会に集い続けることができますし、そして日々大胆に私たちの確信を人々に伝え続けることができるのです。それは言葉だけのことではなく、私たちの生き方、生きる姿そのものにおいても伝え続けることができるんですね。 これで終わりたいと思うんですけれども、改めて繰り返させていただきますと、アブラハムを促したもの、それはすなわち私たちを促したものであるということ、そしてアブラハムが約束の地にたどり着き、そしてその生涯を全うして神様のもとに帰ったように、私たちもまたこの真理の土台である教会を通じて、私たち一人一人のこれからの人生を全うしてアブラハムのように神様のもとに帰るんだと、このことを改めて確認して締めの言葉としたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父な神様、あなたが私たちのこの内側にあなたを信じるそのような能力を与えてくださり、そして確かにそのまたチャンスを与えてくださって、あなたのもとに導いてくださったことを感謝をいたします。どうぞこの教会がこの地域において、このまた神戸において、福音を伝えるものとしてこの教会が用いられていくことができるよう助けてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
アーメン。